新約聖書285ページ。26節から28節まで拝読いたします。よろしいでしょうか。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかも知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は、霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って、聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。アメン。中川執事によります取りなしのお祈りに続きまして、主の救いは突然やってくると題します中川執事の説教です。よろしくお願いします。
では一言お祈りします。愛する天の父なる神様、皆をあがめ賛美し感謝いたします。今日は本当に台風の影響で荒れている天気の中でありますけれども、一人一人があなたに名を呼ばれ、そしてまたこの礼拝へと集わせてくださったことを感謝いたします。私たちは本当に身と魂と霊をもってあなたを礼拝することができますように、それぞれ置かれたところ、持ち場立場は違いますけれども、主よ、本当に先週一週間あなたがいつも共にいてくださり、いつもその小さな声を持って、主よ、またあなたが多くの助け人を送ってくださり、一人一人を助けてくださったこと、一人一人を顧みてくださったことのゆえにありがとうございます。今朝この足りないものが、そしてまたこの無学なものがあなたの御言葉を取り継ぎますけれども、主よ、どうぞ上からの油を注いでくださり、主よ、今日でしか本当に語ることができない、またあなたが本当に一人一人に知ってほしいことを、この者が語ることができますように、主よ、どうぞ助けてください。今御言葉を通して思わされますけれども、私たちは聖霊様の助けがなければこの世においてその善悪も知ることもできませんし、主よ、サタンの誘惑に勝つこともできません。ただただあなたの助けによるものであります。そしてあなたの御心を知るのも、またあなたのことを救い主と知るのも、ただただ聖霊による働きであることを御言葉を通して私たちは知るものであります。どうぞ今日この会堂にあふれてくださっている聖霊様が、私たち一人の心の扉を開いてくださり、その心にあなたの御言葉が届くように、主をどうぞ助けてください。私自身本当にあなたとお出会いしたその体験を通してでしか、主をまた聖書を本当にしている部分でしかあなたを理解することができません。あなたはあまりにも大きくて広くて深い存在であります。一人一人に本当に必要なことをあなたが今日伝えてくださいますように、また福岡にいている一人一人の上にその正解をあなたが豊かに祝福してくださり、その祝福がこの礼拝でも同じように与えられますように、主にまた期待します。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通しお祈りいたします。アメン。皆さん、おはようございます。今日はですね、メッセージをしなければいけんと回ってきましてですね、話すわけですけども、今まで私は本当に多くの方から言われて準備ができない人なんですよね。準備がなかなかできなくて、会社ではですね、その部下にですね、いろんな想定をして仕事をしろと、いろんな想定ね、私の仕事っていうのはこの間、牧師就任安守礼式の時に、保冷車があったりですね、なんかテーブルクロスがかかったりしてるんですけども、そういうような、レンタルで商品を、 食器のレンタル、まあ、特殊な業界なんですけども、まあ、そういう仕事をしてまして、そこではいろんなハプニングが当然起きるんですね。こういう台風の時はその中止かどうか、今日なんかあの東京湾花火大会なんですけども、今日10時の時点でやるかやらないかっていう中央区のホームページに載るんですけども、そういうところのイベントでその雨にも影響されて、まあ、うち自身はそんなに影響は受けないんですけども、それを借りたお客様がですね、やっぱり食材とか全部ダメになっちゃうんですね、こういう時仕入れて。昨日ちょっとあのネットのを見てたら、大阪の方の花火大会で花火大会が中止になって、コンビニのおにぎりが半額で、もう助けてくれっていうツイッターのツイートがバーって言ってたように、今日も東京湾これ中止になると向こうは大変なことになるんですね。私たち自身はこう貸してて問題ないんですけど、そのお客さんが結局金をもらえないなった時に、じゃあそのうちが全額そのもらっていいかとかいう、そういう話もあって、事前にそういう話をして、ギリギリまでその待つとか、あのそういう取り決めをしなさいっていう話をしてるんですけども、やっぱりそういう、こう想像力をですね、中心になったら、もしやってでもなんか怪我があった時どうしよう、そういうのを想定しなさいってことを言いながらですね、私もあの先週の施術の後にですね、今日の題はこうですよ、主の救いは突然やってくる、メッセージは突然もうやってきました。もうあのですね、こう考えてずっと考えてこう仕事をしてたんですけども、あのなかなかですね、こう落ち着いて、考えることができなくて、昨日やっとですね、あの聖書を見ながら、あと百科事典がうちにあったんですね。まあ、うちの家内が昔命の言葉社に勤めてまして、その時にあのセールでですね、安いものがいっぱい出て買ったんだけども、なかなか開かないものって結構あって、聖書辞典なんかも本当にそう で久しぶりにその聖書辞典を開きながらですね、何をやっぱりこう話したらいいんだろうということをこう思いました。で、今日のその題にしたところについてはですね、本当に自分のその救われた時、あと皆さんもその状況とかね、その救われ方っていうのは違うんですけども、突然やってくるですね、あのなかなかやっぱり日本っていうのはキリスト教国家ではありませんから、もう小さい時からもう救われたい救われたい、真理は何かなんて思ってる人はほとんどいないですね。まあ、クリスチャンホームの場合は、クリスチャンホームっていうのは、まあ両親がクリスチャンで、それで一緒に教会来てる人は、まあ、そういう問題はあんまり考えないで、とにかく教会楽しいからこう行く、真理がどうのこうのって、イエス様の救いはっていうところまではなかなかクリスチャンホームでさえこう行かないんですね。だけどもそんな日本でもですね、ある人はやっぱりその 1% しかいないっていう言い方と、 1% もいるっていう。でこの間あの、まあ、私は参加できなかったですけども、まあ、インドネシアの、 その、バプテスト連盟の、 その常務理事と、講師の方が来られた時のその話、まあ、ちらっと家内から聞いたんですけど、日本に 1% もクリスチャンいるんですかってびっくりされたそうなんですよね。 1% もいるんですか。そうなんですよ皆さん、実はすごいいいことなんですね。だから突然それはやっぱりやってきて、神様がもう選んでるとしかこう考えられないというような、その奇跡的なことで、これはあります。で聖書の中には、皆さんもご存知だと思うんですけども、そのイエス様を主と告白するっていうのは、聖霊が働かない限りあなた方はそういうことできないよ、自分の努力とかそういう経験では、それとか学問をすごく勉強したからできるってわけではなくして、聖霊が働いたら目が、このパウロのようにですね、先ほどあの講読文で読んだようにですね、パウロのように目から鱗が取れない限り、私たちっていうのはあのなかなかイエス様を主っていうのは告白できないんですよね。でよく科学的に考えるとどうなのかなっていう、その論点ってよく出てくるんですね。進化論のこともそうですし、この救いのことも、2000年前の十字架がなんで私のためって考えて、頭で考えたらあの無理なんですよね。絶対その関係が取れない。ところが神様は聖霊を送ってくださって、その罪自体がですね、まあ、聖書を通して言われていますけども、一人の大祭司がその犠牲になることによってその罪を贖うよ。でも神様が作った世界ですから、神様もそう決まればそうなっていく ですね。ところが私たち の人間の脳ではですね、それを考えることがなかなかできない。でよく言われることですけども、私たちの脳みそって何パーセントですか？聞いたことありますか？ 3% とか 5% ぐらい、あと90何パーセント使ってないんですよね本当は。もしそれが使えたとしたらすごくなるんですけども、使えていない、だからなかなかそのことは理解できないけども、私たちの上にですね聖霊様が下ると、そういう不思議なことが起きて、なんか知らないけど、あもう十字架、本当に自分の罪でダメだ。でこの世で普通にですねこう生活をしてたら、自分が罪人とか、あの聖書にも書いてありますけども、あの本当に罪人の頭なんていう気違いになっちゃったんじゃないかなって普通思われるんですよ。自分は悪い人なんですよなんていう人は誰もいない。でただただ教会に来る人だけがですね、やっぱり神様のその光に照らされた時に、あ自分っていうのは本当にこんな醜いところがあるんだ。ところが周りの人が別に醜かったら、でもあの人もそうだし、自分の方がまだ軽いんじゃない。でいろんな今事件が起きて、本当に、兄弟同士でやっぱ殺し合いがあったり、親が子供を殺したりっていろんなことがあって、そういうとこから見たら、なんだ自分が嘘をつくこととか、なんかごまかすことってことは大したことないじゃんって普通は思うんですけども、でも私たちにもうすでにですね、やっぱり聖霊様が働いているがゆえに、その本当にあなたたちは今日少しお聞きしますけど、教会学校で創世記の神様が、私たち人間を良い作品として多分作ったというお話だったと思うんですけれども、そのようにですね、本来そうじゃなくて正しいものなんですよっていうことをやっぱ聖霊様が教えてくれるから、曲がったこととか、それにそれとは逆のことをしたときに私たちの心が痛んだり、本当にそのことを許してほしいって、このままじゃ天国に行けないっていうのが分かるようになったんですね。今まではボケと、イエス様を知るまではそれを分かんなかったことが、聖霊様がイエス様を信じたと同時に聖霊様が私たちの中に入ってるがゆえにですね、そのことがはっきりと分かるようになってきてるのが今の私たちです。でこの救いがこのようにですね、突然起きるっていうのは聖書の中で何回もいろんな人にですね、起きています。これは皆さんも同じなんですけども、聖書をちょっと3箇所ぐらいですね、見て、それでどうなったのっていうのをちょっと見ていきたいと思います。まず146ページですね、新約聖書の146ページのルカによる福音書をちょっと見ていきたいと思います。146ですね、皆さんご存知のところばかりですけども、ルカによる福音書の19章、6節から9節まで、お読みしますのでお聞きください。これはもう有名なザーカイの話ですね。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。これもザーカイのことはご存知だと思うんですよね。同じ同族なんだけども、借金取りですよね。お金を本当にその税金の回収、主税人。で、本当にのけ者にされて、さらにこう背がちっちゃいから、イエス様が来てもこう全然見えなくて、木に登って遠くからこうやって見て、イエス様、なんとかしてくれないかなと思ってたら、イエス様が突然声をかけて、まさかかけられるとは思ってなかったんですね、ザーカイも。で、その時に、やっぱり聖霊様が働いて、ザーカイは、その後、この8節ですね、最後は財産の半分を貧しい人たちにあげて、さらに騙して取ったら4倍返すよって、とんでもない、普通、 そんなやっと貯めて、やっと貯まって、よく私も会社で、お金持ちの社長とか会うんですけど、社長ほどケチです。儲かってる会社ほどケチなんですよね。なかなか出さない。でも財界なんかすごいお金持って、すごい節約したり、いろんな騙したりなんかして貯めたんだけど、それが一瞬イエス様に出会った途端に、もうそれを半分はもう貧しい人にあげる、で騙したら4倍返すっていうのは普通はできない、絶対できないことです。人間というのはやっぱり、例えば1年かけてやったことは1年かけないとなかなか元に戻すってことはこうできないんですよね。それほどやっぱり衝撃的なことが起きたと同時にもう変わっちゃってるんですよね。やっぱり霊がもう変わっちゃってる。聖霊様が宿ってザーカイの心を本当に柔らかくした。でこの時がまさしくその救いの時だったと思います。で続きましてですね、新約聖書の210ページをですね見ていきたいと思います。210ページのですね、ヨハネによる福音書の20章の24節から29節。これまたトマスの話も皆さんご存知だと思います。トマス一緒にイエス様と一緒に、弟子とされたんですけども、その後ちょっとお読みします。12人の一人でディドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけられてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指を